本日、達しにくださる神様の御言葉は、エペソ1章1節から2節です。神の御旨によるキリストイエスの使徒パウロから、エペソにいるキリストイエスにあって忠実な聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。ヤンファ人文化院では、ヤンファ人木曜講座を月1回開催しています。今年2024年上半期の内容は、ヤンファ人手紙朗読会です。5月の講座では、手紙朗読の前に、ヤンファ人文化院院長である金粉執事がその朗読会を始めるにあたり、冒頭の挨拶として短い講義をされました。その題名は、手紙は世界をどのように変えたかというものでした。その講義で、金粉執事はアメリカのイエズス会神父であり、英文学教授、文化宗教歴史研究者であるウォルター・オン教授の話をされました。ここでオンは、男性老人を高める三人称代名詞ではなく、人のお名前です。温教授は、人間が情報や知識を作り出した後、それらをどのように記憶し、また記憶したものを通して他の人とどのようにコミュニケーションを取り、交流し、そして次の世代にどのように伝承してきたかを三段階に分けて説明しました。つまり、人類の知性発達史の3段階と言えます。第1段階は、口述時代です。人間が経験し、身につけた情報や知識を記憶としてのみ保存していた時代です。そしてその時代には、その情報や知識を口述、言葉で伝えていました。もちろん身振りもありましたし、表情もありましたが、最も重要なのは言葉でした。しかし、言葉の決定的な欠点は短期的であり、限定的であるということです。人が持つことができる記憶の量は限られています。そして、その記憶は時間が経つにつれて色あせたり、歪んだりもします。また、遠くにいる人には言葉で伝えることは不可能です。もし私が、ここからサンワールドカップのスタジアムにいる人に何か情報や知識を伝えるには、必ずそこに行かなければなりません。ここではどんなに大きな声で叫んでも、そこにいる人には全く聞こえません。もちろん、伝令を通じて伝えることもできます。しかし、その伝令が伝えるべき言葉を完全に覚えておらず、正しく伝えられないかもしれませんし、自分の考えを加えて、歪曲して伝えることもあります。そのような社会では、多くの情報をよく覚えている人が、そうでない人に対してリーダーの役割を果たしました。また、その時代には情報や知識が記憶としてのみ保存され、それを言葉でしか伝えることができなかったため、その表現は具体的というよりは象徴的であり、細かな形よりも一般的な形で表現され伝えられました。しかし、生きていくうちに情報や知識、そして経験の量が増え、種類も多様化するにつれ、人々は記憶よりも多くの情報を詰め込める装置、記憶の補助装置を探すようになりました。第2段階は、文字と文化の時代です。人々のニーズから生まれたのが文字です。情報や知識を記憶に収めることは限定的で不完全なものですが、それらを木版や石版、 パピルス、用紙など人の体の外に記録すれば、記憶は薄れ短期的なものであっても、記録は常に鮮明で長く残ります。そのため、この時代には情報や知識をたくさん覚えている人、権威ある声でそれらをよく伝える人よりも、論理的に文章をよく書く人、記録されたものをよく読み、よく解釈する人がより評価されるようになりました。そして遠くにいる人にも自分の持っている情報や知識を文章で書いて送ればうまく伝えることができるようになりました。そうして情報や知識の交換が容易になったことで、人々はますます賢くなり、他者に対する違和感が減り、共同体の規模がますます大きくなりました。ですから文字で自分の考えや経験、エピソードなどを伝えることができる手紙は、口述時代から文字時代に移り変わる時に生まれた人類の発明のようなものです。広く見れば手紙だけでなく、文字で記録されたものは全て手紙と言えます。文字を使うことで対象を具体的に細かく表現できるようになり、言葉や記憶だけに頼っていた時代よりも、情報や知識が無限に増えるようになりました。それで歴史が誕生し、哲学が可能になりました。第3段階はデジタル時代です。今がデジタル時代なので、これからどのように展開されていくか誰も知りません。ですから予測ができません。しかし重要な事実は、今の時代でも口述、すなわち直接会って話をすることと、文字、文章でコミュニケーションを取ることの価値は依然として有効であるということです。その価値は有効であるどころか、より大きくなっていると言っても過言ではありません。このように文字ができて以来、人間関係を親密にし、成熟されるのに重要な役割を果たしたのが手紙だと言えます。また手紙によって人間の精神世界もずっと豊かになりました。そう考えると、手紙は世界を変えたと言えるかもしれません。しかし、世界を変えた最高、最大、最高の手紙、永遠の命の手紙は、神の言葉、聖書です。聖書は、神様が私たち人間に送ったラブレターという言葉を借りなくても、聖書、特に新約聖書の大半が手紙です。ルカによる福音書と使徒言行録は、ルカがテオピロという高官に送った最長の手紙と言えますし、私たちが毎週日曜日に分かち合っているエフェソの信徒への手紙も手紙です。今日の本文1節2節は、形式は挨拶ですが、単なる挨拶ではなく、世界を変えた非常に重要な言葉です。神の御旨によるキリストイエスの使徒パウロから、エペソにいるキリストイエスにあって忠実な聖徒たちへ。使徒パウロはこの手紙を受け取るエペソ教会の人々がどんな存在であるかを二つに分けて表現しています。一つ目はエペソにいる聖徒たちです。当時、エペソはローマ帝国の五大都市の一つであり、人口25万人の港湾都市であったため、経済的に非常に発達していました。そのようなところにはいつも世俗的な価値観が支配しています。エペソ教会の生徒たちが、たとえそのような場所に住んでいても、そこで区別された生活を送っていて、またこれからも 区別された生活を送ってほしいと、切望する気持ちでエフェソにいる生徒たちという手紙を送りました。二つ目は、キリストイエスの様の中にいる忠実な者たちです。クリスチャンはキリストイエスの中で忠実になった人々です。またキリストイエスの中で忠実に生きる人々でもあります。当時エペソの人々が崇拝していた最高の神は、女神、女神、アルテミスでした。彼らが豊穣と多産を象徴する女神アルテミスをどれだけ崇拝していたら、世界の七不思議と呼ばれるほど壮大で豪華なアルテミス神殿を作ったでしょうか。エフェソの人々は、女神のアルテミスの中にいれば、あらゆる豊かさを享受し、あらゆる欲しいものをすべて手に入れることができると考えていました。しかし使徒パウロは断固として言います。エペソの価値観の中にいて、女神アルテミスの中にいると決して誠実になることができず、欲望に従って生きて墓場に向かってしまうでしょう。しかし皆さんがキリストイエスの中にいれば、誠実な人生を生きるだけでなく、永遠に続く人生を生きることができるでしょう、というのです。二節です。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。この御言葉は表面的には挨拶です。恵みはギリシャ式、古代ギリシャ式の挨拶を表しています。当時、小アジアで人々が広く使用していた言葉はギリシャ語でした。ですから当時の人々は恵みという挨拶に慣れていたでしょう。エペソは代表的な異邦人の都市の一つであったため、エペソ教会の構成員の中にはギリシャ式の伝統と文化に慣れていた異邦人であったが、福音を受け入れてクリスチャンになった人がいたでしょう。そのようなクリスチャンにとって、恵みという言葉は慣れ親しんだ挨拶だったでしょう。また、平安はヘブライ式の挨拶を代表する言葉で、シャロームを翻訳した言葉です。使徒パウロが始めた他の教会と同じように、エペソ教会にもディアスポラユダヤ人がいました。彼らは自発的または受動的にイスラエルを離れ、他国に定住したユダヤ人共同体を指す言葉です。ですから、平安はユダヤ人クリスチャンにとって馴染みのある挨拶でした。しかし、この恵みと平安は単なる挨拶を超え、キリスト教信仰の核心であり、世界を変えた神の言葉のようなものです。私たちの教会の設立目的の一つが、韓国キリスト教100周年記念財団からヤンファ人外国人宣教募演と、韓国キリスト教殉教者記念館に対する全ての権限を受け、独立して管理や運営をし、これを奉仕と伝道の現場とする、です。ヤンファ人の外国人宣教師募演には、福音が何なのか、永遠の命が何なのか、神の国が何なのかを知らなかった韓国の人々へ、波島万里、神の御言葉を伝えるために、この地に来て、神のお召しを受けた宣教師とその家族が眠っています。ですから、私たちは、ヤンファ人外国人宣教師募演を、韓国プロテスタントの出発点と、同じと、場所と考えています。一方、韓国キリスト教殉教者記念館には、日帝教戦記、日本植民地の時期や、6.25事件、朝鮮動乱などの時に、信仰の誠意を守って殺された私たちの信仰の先輩たちが 奉献されています。ですから私たちは韓国キリスト教殉教者記念館を韓国プロテスタントの終着点と同じ場所だと考えています。恵みと平和で、恵みが私たちの信仰生活の出発点であれば、平安は私たちの信仰生活の終着点と同じです。もし神様とイエス・キリストから来る恵みと平安がなかったら、エフェソの信徒への手紙は記録されなかったでしょうし、いや、使徒パウロという存在自体もなかったでしょうし、その前にイエス・キリストがこの地に来られることもなかったでしょうし、神様がイスラエルの子孫をご自分の民として選ばれることもなかったでしょう。ですから、この言葉は単なる挨拶ではなく、エフェソの信徒への手紙の序章であり、核心であり、私たちの信仰生活の始まりと終わりをつなぐ2点なのです。恵みは一言で言い表すのが難しい言葉です。この言葉と似た意味を持つ言葉がアガペ、愛です。ヘブライ語で書かれた旧約聖書をギリシャ語で初めて翻訳したものを70人訳聖書と言います。 BC 283年から246年までエジプトの王だったプトレマイオス2世はヘブライ語で書かれた旧約聖書をギリシャ語に翻訳して、彼の自慢のアレクサンドリア図書館に所蔵したかったのです。そこでその翻訳依頼を受けたエルサレムの大祭司エルアザルはイスラエルの12部族から6人ずつ計72人を選び、巻物の聖書と一緒にエジプトに送りました。彼らが72日間任された部分を翻訳して集めたことから72訳聖書と呼ばれています。ところでヘブライ語で書かれた旧約聖書をギリシャ語に翻訳するのに、人間に全く資格がないにもかかわらず与えてくださる神の無条件の愛、人間の行為に関係なく一方的に与えてくださる神の愛を意味するギリシャ語が当時はありませんでした。それでその時新しく作った言葉がアガペ、愛です。もちろんギリシャ語には愛を意味する言葉、他の言葉もありました。兄弟愛を意味するフィリアという言葉もありましたし、異性間の愛を意味するエロスという言葉もありました。フィリアは新約聖書に登場しますが、エロスは新約聖書に登場しません。エロスという単語が新約聖書に一度も登場しない理由は何でしょうか。その単語がとても下品で本能的で快楽的なものを表現する意味だったからでしょうか。いいえ、まさにその逆の理由で使われなかったのです。今はエロスが性的な概念、それも正常ではなく大敗的な概念として使われています。そのため現代では色欲的という意味のエロティックという言葉をよく使います。しかし古代にエロスはとても教養のある上品な言葉で、この言葉が人間を人間らしくしてくれ、文化を発展させ世界を支えてくれると信じられていました。エロスの意味は対象が持っている価値とその美しさに惹かれ自分のものにすることでした。ですから勉強への愛もそれが持っている価値に惹かれているからエロスであり、仕事への愛もその職場が持っている価値に惹かれるからエロスでした。異性へのエロスも同じことです。相手が持っている魅力、美しさ、素晴らしさに自分の心が惹かれるのです。だからその異性と結婚するのです。また、 国家への愛もエロスでした。国家は自分の命は守ってくれて、自分の家族や子孫まで守ってくれる機関なので、自分の命を捧げる価値があると考えたんです。ですから、ご自身の一人子を送ってくださる神の愛、十字架で代価の血を流してくださるイエス・キリストの愛に、この言葉を使うことはできませんでした。この言葉を使う瞬間、私たち人間に何か条件、魅力、価値があるから、神様がご自分の息子を送ってくださり、イエス様が十字架で死んでくださったと思い込んでしまいます。したがって、人間にはそれを受ける価値も、意味も、可能性もないけれども、父、子、聖霊の神様が与えてくださる一方的な愛をアガペと定めようということで、新しく作られた言葉です。アガペが恵みの同義語です。恵みは三つの意味を含んでいます。一つ目の意味は、対価なしで受け取るです。対価を払って受け取るのは取引です。もし神様が私たちに与えてくださるものに代価を払わなければならないとしたら、誰が耐え忍ぶことができるでしょうか。全世界を明るく暖かく照らして生命体を生かす太陽の光の値段はいくらでしょうか。一瞬一瞬、私たちに呼吸させてくれる空気に値段をつけたらいくらでしょうか。また、私たちに生きることを許してくださったこの地球はいくらあげたら買えるでしょうか。いえ、私たちがこの地に生まれるのに命の値段を払うとしたらいくらでしょうか。私たちが無償で生きているというのは、私たちには代価を払う能力がないという意味です。ですから、すべてただ与えてくださったんです。恵みの二つ目の意味は、良いものを受け取るです。どんなに無償で受け取ったとしても、それが価値がないものや、有害なものであれば言わぬが花です。また、神様が私たちに良いものを与えてくださるということは、私たちは良いものが何であるかを見分ける能力がないことを意味します。神様が私たちに与える最高のものは、神様ご自身であり、永遠の命です。神様が私たちに永遠の命を与える前に、それを先に神様に求めた人は誰もいません。私たちがその大切さを知り、それを求める存在になったということは、神様がすでに私たちにそれを無償で与えてくださったことを意味します。恵みの三つ目の意味は、好意を受けるです。私たちには何の資格も価値もないにもかかわらず、私たちを他の人よりも寵愛してくださったという意味です。アモス書三章の二節の前半です。地の諸々の輩のうちで、私はただあなた方だけを知った。神様がイスラエルの子孫だけを知っていたと言われるのは、それだけ特別な関係という意味です。ある男が女に愛を告白するとき、私にとって女はあなたしかいません。私が知っている女はあなただけです。というのは、自分の家には、母親もいないし、姉や妹もいないし、自分が通った中学校や高校はもちろん、小学校にも男しかいなかったし、今通っている職場にも男性社員しかいないという意味ではないでしょう。あなたは私にとってそれだけ大切な存在ですという意味でしょう。だからといって、その女性が最高の美貌を持つ、 タレントや映画スターのような容姿を持ち、また、育ちの良いお嬢様で頭も良く、性格も良く、才能まで兼ね備えているという意味では決してないでしょう。むしろ他の人は何でお前が、と首をかしげるかもしれません。しかし、少なくとも自分にとっては、この世にそのような人はもう存在しないように思われているということです。神様がイスラエルの子孫を選ばれたのは、決して彼らにそのような条件があったからではありません。彼らは数も少なく、一本気な民であり、それぞれが自分の目先だけを見て、自分の道を進んでいた存在でした。それでも神様は彼らに好意を寄せてくださいました。私たちも同じです。よりよく見えるものが何もないにもかかわらず、私たちは神様の寵愛を受ける人になりました。ですから私たちはより善良で、より有能な人々が、まだキリストの外で永遠の希望を持たずに生きているにもかかわらず、私たちは神様の恵みの中に住む人になりました。平安とは、単に戦争がない状態を意味する言葉ではありません。今、我が国に戦争はありませんが、私たちの社会が平和であるとは言い切れません。アジアにある国であれ、アフリカにある国であれ、ヨーロッパにある国であれ、世界のどこにある国であれ、表面上は戦争がなくても、その国に平安があると言える国はありません。平安の根本的な意味は、本来の完全さと連合することです。もう少し正確に言うと、以前はお互いに分かれていて、断絶していたものが今は一つになったという意味です。人は本来神と完全な連合をなし、和解して生きるように創造されました。しかし、アダムとエバの善悪の木の実の知見以来、神と私たちの間に壁が生じてしまいました。その壁は人が決して崩すことができないものでした。しかし、その壁をイエス様が和解の生贄になってくださって、崩してくださったことで、私たちは再び神と連合することができるようになりました。ローマ書5章1節です。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより神に対して平和を得ている。神様が私たちに与えてくださった私たちの心に内在する平安も重要ですが、もっと重要なのは神様と交わる平安です。素晴らしく人格的に優れた方からの良い贈り物を受け取ることは気持ちの良いことですが、それが神と継続的に親密な交わりを持つことに匹敵するものではありません。また、神と和やかな関係の中にいる人が、人と和解して生きることができます。もし神様との和やかな関係が壊れると、人の和やかな関係も崩れてしまいます。ですから、私たちがこの地上で享受できる最高の贈り物は、神様との和やかな関係を続けることです。二節をもう一度お読みいたします。私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平和とがあなた方にあるように。パウロはただ、恵みと平安があなた方にあるようにと言わず、その前に、私たちの父なる神と主イエス・キリストからと長い終着をつけています。恵みと平安を語られる 方が神様とイエス・キリストであるということです。パウロがどんなに偉大な使徒だとしても、弱く限界を持った人間に過ぎません。人間が人間に伝える恵みと平安は、すべて人間に由来するものですから、何の力もありません。しかし、神の御言葉は違います。この手紙を送るのは使徒パウロですが、それを御言葉とされるのは神様です。だからこそ、この御言葉は私たちの希望となるんです。また、パウロは神とだけでいいのに、私たちの父という言葉をつけています。創造主である神が私たちの父になるということです。父はお父さんと同じ言葉です。旧約聖書の神様はほとんど王の概念であるため、統治することに多くの焦点が置かれています。イエス様がこの地に来られて伝えたメッセージの核心は神の国でした。ですから、神様が治めるという概念は同じです。しかし、イエス様は神様を王と呼ぶのではなく、父と呼ぶようにと言われました。だからその父である神様は治めるのではなく、愛しておられると言われます。父である神様を最もよく表現しているのが、ルカによる福音書15章に登場する家を出た次男を待つ父です。父親は子供の衣食住を知らぬふりをしません。子供が肉体的にも精神的にも正しく成長するように最善を尽くして助けます。もし途中で間違った道に行くなら、戻して正しい道に行くようにします。いずれは自分のすべてを子供に譲りたいと思っています。神様は私たちをそのように扱ってくださいます。私たちの必要性を知っておられ、正しく成熟するように導いてくださり、間違った道に行くときは、人と環境を通して私たちを正しい道に戻してくださいます。そして天に属するすべての祝福を与えてくださり、永遠の命を与えてくださいます。私たちに与えられた恵みと平安は、父なる神様からだけではなく、主イエス・キリストからも来ます。主という言葉は、神を指す言葉です。イスラエルの子孫は、神の名前を呼ぶことができませんでした。呼ばなければならない時は、アドナイと呼びました。その言葉をギリシャ語に翻訳して、主、クリオスと言いました。イエスは救い主であり、キリストは油注がれたものです。ですから主イエス・キリストは神である方が油注がれた私の救い主という意味です。その方だけが私たちのためにご自分の体を引き裂かれ十字架で血を流してくださり、私たちを神の子にしてくださいました。そのイエス・キリストを送ってくださった神様が私たちの父になってくださることがどれほど希望になることでしょう。私の友人が子供の頃練炭ガスを吸ったことがあるんですが、夜中に目を覚ますと父親が枕元で看病していたそうです。通常は母親が子供を看病するのが一般的ですが、その友人にとっては父親でした。儚い肉体の親も子供を愛し、危機的な状況で子供を守り、子供の健康のために最善を尽くします。ましてや、天におられる父なる神様はどうでしょうか。神様はダメな私たちを愛し、諦めず、ご自身の息子を送って十字架で死なせるほどまでに私たちに恵みを与えてくださいました。ですから私たちは今日も神様と平安を享受しながら生きています。 その神様に向かって私たちの窓を開けば、私たちの人生の隅々に主の恵みと平安が満ち溢れることをさらに確認することができるでしょう。私たちの父なる神様と主イエス・キリストからの恵みと平和が、この礼拝を捧げるすべての生徒にあることを祈ります。父なる神様、世界を変えた手紙でくださった神様の御言葉を今日も聞かせていただきありがとうございます。私たちは目に見えるものだけを追求するエベソの価値観、世俗的な価値観に従って生き、欲望を追求する私たちの心の中のアルテミスを追求して生きていましたが、そんな私たちを寵愛し、恵みを与えてくださってありがとうございます。神様の一方的な降りてくる愛が、今日私たちがこの場にいられるようにさせてくださったことを告白します。また、イエス・キリストが十字架で和解の生贄となってくださったことで、私たちが神様と平和な関係にあることを感謝します。そのため私たちが最後の息を吐く瞬間まで傲慢にならず、私たちの出発がどのようなものであったかを忘れないようにしてください。時々私たちの人生が私たちの計画と違って進み、私たちが立っている道が望んでいた道と違って見えても、神の導きを疑わないようにしてください。限界を持つ親も自分の子供のためには最善を尽くします。しかし、主は私たちに永遠の命を与えるために様々な苦難と恥を受け、十字架で代価の血を流してくださいました。この恵みが一生の感謝と感激となるようにしてください。また、世の中と和やかな関係を維持しようとして、神様との関係を崩すような愚かなことを犯さないようにしてください。神様との関係を歪めておきながら、それが目立たないように仮面をかぶって生きることもないようにしてください。私たちの生涯が恵みと平和という二つの点を結ぶ線の上にあるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。